皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と
地域環境デザイン研究所エコ棟の太田です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、もうあっという間に11月、毎月1回だから我々のね、
今回12月
あ、ごめんなさい、12月、もうだから11月で秋で止まって12月に行きたくないっていうのが最初からこうね、1年入るのも早いですし、もう12月かと思うと、うん、1年早いなという感じでしたけれども、
はい、
まあ、来年はまあ東京オリンピックがこうあるということで、2020はなんかすごく華やかな年になりそうな一方で、本当に大丈夫なのみたいな
そうです、ね、
不安もいろいろあるようなね、多分年なのかなというふうに思いますが、ただ全国的にはね、そのオリンピックで盛り上がることはもうね、間違いないんですけど、その後その盛り上がりがみんな続くと思ってる幻想がね、少し怖いなっていう部分と京都なんかはそれで国内外からたくさんのお客さんがオリンピック景気でね、来られるだろうっていうようなこう予測も皆さんされてるかもしれませんが、まあ、どっかで皆さんそれ長く続かねえだろうという不安もね、ただその後、万博があったりだとか、まあ、その前にあるか、関西あれがありますよね、名前どうでしょう、
はい、
スポーツのね、
パラリンピック、
違う、パラリンピックが終わった後、
あと
2020何年にですね、まあ、あるんですよでも、はい、いろんなこう催しがこう続くことはいいんですけれども、でもそれが何かその持続可能なのかどうかと言われるとですね、いろいろ不安もあり、で来年は早々に市長選挙もありますね。
ああ、そうですね、
そうそう、なので自分たち、まあ、京都をこうこれからどうしていくのか、まさに京都これからラジオですけれども、その短期的にこう考えるのもいいんですけど、長期的にね、やっぱり京都がこれまでこう培ってきた、長く続いてきた伝統文化、また新しいこといろいろありますけれども、この次の1000年、ちょうど今年は祇園祭り始まって1150年という話を何回かこの番組でもしてきましたけれども、はい、1150年祭りが続いてるっていうのはね、でも次の1000年本当に続けられるのかと、続けていくためにどうしたらいいのかっていうことを一部の人たちだけで考えてても続かなくて、みんなでね、それぞれ力を持ち寄って、みんなでこうアイデアを出しながら、また役割を果たしながらね、進めていくことが多分大切なんでしょうけれども、そう考えると、まあ、2020年すごく楽しみですけれども、本当にじゃあその後どうなっていくのかっていうことをみんなでこう考えていかないといけないな、なんていうふうに思いますね。
いろいろなものの節目でもありますよね。
節目ですよね。まあ、とはいえあっという間に1年ということで、最後の今年、はい、このこれからラジオの1週目は我々は最後ということになるので、
本当ですね、
始まった12月始まったばっかりなのに、最後は良いお年をで今日締めるということ
ですね。なんだか変な感じもしますが、
変な感じですけれども、
はい
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。京都これからラジオではお便り感想などもお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp ファックスは 075-253-6901 253-6901 です。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。皆様お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは早速今回のゲストをご紹介いたします、
今日は本当に素敵なゲストに来ていただきましたけれども、
はい、
ご紹介ください。
はい、株式会社シネマズギックス代表であり映画監督の増木正義さんにお越しいただきました。
増木さん、よろしくお願いします。
お願いします、
ね、映画監督ということで、増木さんの映画、多分ね、 有名な京都ではいろんなところにこうポスターが貼ってあったり、いろんな映画館でもしかすると見られた方もたくさんいるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
私見ました、
見ました、
ありがとうございます。
松木さん、はい、映画監督、つい最近公開されてもう終わってしまってますけれども、はい、どんな映画だったかご紹介いただいていいですか。
笠木ロックという、名前の映画で、はい、2017年に公開されたんですけど、うん、京都の一番南の、奈良との県境にある、笠木町という町を舞台に、はい、その町は今住民が人口が1300人ちょっとなんですけど、はい、うん、その町の人みんなで映画を作ろうという企画を、うん、提案しまして、はい、でみんなで作って、みんなで演技の練習もして、うん、うん、みんなで作り上げた映画で、ボルダリングっていう、はい、壁をね登るスポーツを題材にした映画になっております、
うん、うん、うん、ねえ、笠木ロック藤本さん見た？
何がいいって、その映画館で、うん、そのよくあるのいろいろね、いろんなところで出してる映画とまた違う部分の面白さっていうのがあって、うん、こう出ている人が町民の方なので、うん、うん、その映画が終わって笠木町に行ったりいろいろなところで笠木町の方とお会いするときに、あ、映画出てらっしゃいましたよねみたいな。
なるほどなるほど、ね、
そういうところがすごくこう、ラジオカフェもねある程度そういうある意味そういった役割もあるのかなと思うんですけど、それがすごく感動しました私
でもそんだけの方がその映画デビューしてるっていうか ね、はい、ね、役者になってる、その街もないですよね。街も多分少ないでしょうね。
日本で一番その人口比率でいうとね、映画に出てる人が最も多い、
ね、最もですよね。
は
い、ね、笠木町といえば、西日本で行くと一番人口が少ない。
そうですね。
うん、はい、京都府下でも、ね、一番ちっちゃい街ですけれども、はい、本当にそのアットホームで、でもすごく自然が残っていて、さらに農家さんやその農産特産物もねありつつも、はい、ただ今後この町どうなっていくんだろうっていう不安も抱えながら、
う
ん、
そうですね、
というところですよね、
はい、
でも皆さんがその映画作りに参加をされてっていうのは、でも最初、これまでそういうようなご経験あったんですか？
いや、その僕自身が劇場公開用のその映画を作ったっていうのは初めてで、うん、うん、こういう地域にしっかりと関わるっていうのを初めてでしたね。
なるほど。そうなるとその町全体、例えば役場であったりだとか地域の方々の相当な協力がないと、もちろん映画は成り立たない、うん、そこでのコミュニケーションっていうのはどうでした？
最初はね、本当に反対されましてね、
なるほど私なんかって感じですか？
そうですね、もともとはその CM を作りたいっていうようなね、
はい、
話を町の方からいただいて、
なるほどなるほど、笠木町のCM を作りたいと。
そうですね、地域が盛り上がるようなアピールしたいっていうお話いただいて、うん、で当時2016年ですけど、
はい、
で僕普段はね企業さんの CM とかそういうのをやってるんで、うん、もうそれはもうぜひ作りたいっていうので、町のことを調べ出したらですね、結構その過疎が進んでいて、はい、いろいろな問題を抱えていると、うん、で街を歩いているとね、いろんな人に話をしたりしたんですけど、うん、うん、その近い将来ないかもしれんからなとか言わはるんですよね、うん、いい街ですねって言ったらそんなことあらへんって言わはるんで、うん、ちょっと寂しいなと思って、でこれは CM 一本作ったところで、はい、あんま変わらへんなと思って、だったら映画にしたいなと。で普通の映画やったらやっぱね、こう参加してへん人はやっぱ他人事になっちゃうから、
うんうんうん
う
ん、
もう全員巻き込みたいなと思って、おーおー、で自分から僕からこう、うん、もう全員で映画を作りましょうっていう提案をして、スタートしたんですけど、うん、なんせ別に僕親戚とか、うん、こう血縁関係がその町にいるわけでもないんで、うん、どこの馬の骨やと、うん、いうような感じでね、最初は。
なるほど。
最初こうみんなで映画を作りたいって、うん、多分、新聞かなんかでね載せてもらって、はい、でこう町の人たちに、うん、多分ビラかなんか配ってね、はい、 何日に最初のこうオーディションをやりますと、うんうんうん、来てくださいって言って8人しか集まらなかった。
なるほど、うんうん、
1300人の ね、8人でこれは企画ダウレになるなと思って、そっからはもうやっぱこう自分大卒行かなあかんなと思ってね、うんうん、結構な家をこう
直接
映画出ませんかって言って歩いてもらったんですよね、うんうんうん、でまあこうちょっともうずっとまあそういう活動をしてたんで、ちょっともう哀れみを感じてもらった
から頑張ってるやんと、
ちょっとまあ監督一人で歩いとるしみたいな、うん、でだんだんこう協力してくれはる人がビラ配ってくれる人も増えてきて、で毎週末この公民館みたいなとこ借りてね、演技練習やってますっていうのにちょっとちょっとずつ人が増えてきて、でまあそうですね、3ヶ月ぐらい、最終的には300人ぐらい出てくれたんですけど、3ヶ月ぐらいかかりましたね。
人口の4分の1の方が出演されたと、ね、うん、
いやでもそれでも素敵な話ですよね、逆に、うん、やっぱり自分たちの街の題材にした映画に自分たちがねこう出演していく、でしかもなんていうのかな、まあね、マスギさん自身は今言われたようによそ者なので、
はい、
うん、でも役場はでもこういうような必要だって思ってくれたわけですよね、応援してくれて、
はい、
うん、でも監督自身がこう回ったことで距離が近づいて、うん、形になっていく、その過程が多分ね町にとっても大き、その皆さんの経験にとってもね、うん、大きかったんじゃないかななんていうふうに思いますが、でも皆さん素人で、
はい、
うん、演技指導って言っても大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあまあお年を召した方も多くて、
うんうん
うん、やっぱり演技ってね恥ずかしいもんですから、最初こうやってもらうのも、
ええ、
まあもう本当にこうね、こう初対面の人同士挨拶してもらったり、はい、ものすごい簡単なところから、
うんうん、
こう遊びのような感覚で入ってもらってね、でまあどうしても演技やるっていうのはやっぱハードルが高いし、恥ずかしくていかへんわっていう人が多かったんで、うん、映画の中にね笠木祭りっていう、こうもう昔に亡くなったお祭りがあるんですけど、うんうん、それを復活させますって言って、でみんなで盆踊り踊るんですよ、笠木音頭っていうの、うんうんうん、でその音頭を踊る練習をします。
なるほど、入り口をねちょっと変えた、
映画ってハードルだけど、演技練習は、うん、しません。
なるほど、
を週末にやるんでよかったら来てくださいと、そしたらまあおじいちゃんおばあちゃんがね、あ懐かしいな言うて、来てくれはるようになって、もうそこで実際音頭の練習30分ぐらいでね終えて、うん、あ、まあ、ちょっと演技やりましょうか言って、うんうんうん、半分こう騙すような感じでね人を集めていったんですけど、うんうんうん、そうですね、まあ、結構演技は、うん、そんな感じで、まあ一回楽しいって思ってもらったら結構リピートで、
そうですね、入り口のハードルがね、うんうん、でもそれも素敵な話ですよね、一回その途切れてしまった祭りをもう一回復活させる、
はい、
うん、でそれやっぱり懐かしむ人とそれを知らない世代とか入り混じりながら、
そうですね、
ということですよね、
うん、映画には若い方、小学生ぐらいかなという方も出演されてましたし、
うんうん、
そういった方も一緒に初めてそこで笠木音頭を学ぶっていう機会だったんじゃないでしょうか。
そうですね、もう踊り自体ね覚えてる人がおばあちゃん一人しかいなくて、
お
で、うん、今はね大半の人が踊れるように、まあ、なってくれる。
でもそれはすごいですね。
うん、
そしたらでもそれから2016年撮られて今は笠木音頭というか、まあ、その祭り自体は、
祭りはね復活したんですよ。
ああすごいすごい、
うん、毎年8月にやろうって、はい、本当に町の人が自分らで言ってくれはって、今自主的にお祭りをねやってくれてはって、それはすごい一番嬉しかったですね。まあね、町の文化が一個復活できたっていうのはちょっと貢献できたかなと思いますけどね。
でもそれはすごいきっかけというか、もともとはその町の PR の素材映像をというところからですね、まさか祭りを復活させたりだとか、地域の人たちが何か表現をしたりだとか、自分の街を捉え直す機会になったりだとか、うん、っていうのは想像は最初されて、そういうことをしたかった結果になった、
まあ、結果っすね、それはいろんなこんなことができるかもっていうのは思ってましたけど、そうですね、でもまあ本当にこうなんかちょっと皆さんの中になんかちょっとだけこうちっちゃい火がつけれたっていうことが、まあ、それだけを思ってやってたんで、うん、まあ、結果を祭りであったりいろんなこう結構自分たちでやるっていうようなことが 起きてくれたんで、うん、それは その具体的な意図してなかったですし嬉しかったですね。
なるほど ねこの笠木ロックはロッククライミングテーマにということですけど、笠木町自体はロッククライミングは、
あ、そういうね自然 の、うん、あの岩がゴロゴロ転がってるエリアがありまして、それがあの、まあ、ボルダリングエリアっていうので、はい、当時はあまり知られてなかったんですけど、
うん、もうあったんですね、もともと
そうなんです、うん、あったんです。でも町の人は誰も知らなくて、ボルダリングやる人はゼロ人やったんで、こうでまあ映画しますって僕が言ったはいいけど題材も何も決まってなくて、はい、ほんでまあずっとこう街歩いて何を題材にしようかなと思って、うんうんうんうん、こうパッとしたのがなかったんですよ、
うんうんうん、
どうしようかなと思った時に若い人がね、ええ、こう背中にえらいごっつい荷物を持って歩いてあって、うん、あ、笠木ってキャンプ場あるんでね、うん、最初キャンプの人かなと思って近づいて話聞いたら、うん、ボルダリングしに行くんですって言ってはって、もう何ですかそれって僕言葉もしなかったん で、うんうんうん、でついてったらその岩場に案内してくれはって、でこんなとこあんねやと思って、まあ、町の人もまあね、あ確かになんか岩登ってる人いたなみたいな感じで全然認知はされてなかったんですけど、それがまあ出会いで、まあ、そういう天然のね関西では非常に希少なエリアがあったんです。これもうこれしかないなと思って、うんうんうんうん、
でもボルダリングをテーマにした映画っていうのもテーマの一部ですけれども、
はい、
ないのあんまり聞かないですよね。
一応まあロックあの日本クライミング協会から、はい、日本初のボルダリング映画として認定したんで、
そうなんですね、
日本初です、
ね、いやだから今ここ数年、まあ、随分前からブームはあったんでしょうけれども、でも一気どんどん盛り上がって、うん、ボルダリングのジムとかっていうのも
あちこちにね、京都市内でも
できるようになりましたよね、はい、だからまあスポーツとして定着が図られつつあるけど、でも自然の地形がもともと笠木町にもあって、
はい、
それがやっぱり地域の資源として、でも地域、これを通してでも地域の人たちもあこれすごくいいんだなっていうとか、うん、大切だなっていうのを気づかれたでしょうね。
そうですね、今小学校の授業にも取り入れられたりとか、
なるほど、
あのボルダリング少年団つって、うんうん、あの小学生がね週末にボルダリングをやるっていうとか団体ができたりとかしてね、うんうん、あの男女ともあんま年齢とかも関係なくみんな言ったら登るっていう、はい、結構
なんていうんですか、単純だけどね、
はい、野生的なあれなんで、あの誰でもできるんでね、うんうん、あのそれもうん、あの結構今はみんな理解してもらってますね。
ねえ、でもこの映画を作るにあたってもともとは役場の予算が一部こうあったけれども、でも映画撮るって言ったら予算はそれなりにかかるじゃないですか。
そうですね。
どうされたんですか。
もうあの自分で集めますっ て、
ってそこまで言ってくれる感じも普通は映像ね、このじゃあ CM 予算ないでどうやるかとか、
はい、
どうやって少し利益を残そうかとかね、いろいろ考えてしまいがちですけど、
はい、
そこまで膨らまして、さらにそれが大きな効果にもつながってと思うと、ね、いいその役場としてはなんか申し訳ないなというかやってもらいすぎちゃうかなみたいな感じもあったんかなと、なんか勝手にね思いますけれども、大変でしたね。でも
大変でしたね、うん、会社ほんま会社潰れるかなと思いました ね、
ね
もうちっちゃい会社なんで、まあ、映画やるよっつって、でね、スタッフもまあさ心配するわけですよ、
大丈夫、大丈夫ですか、
そうあれなんか銀行の人来てるでみたいな、ね、借り入れとかもして、
予算集めからビラ配りまで一軒一軒回られて、でもその監督がそれをされてる姿を見られたからこそできた映画でもあるんだなっていうのをしみじみと感じました。
ね、嬉しいですね。
いやでもすごいですよね、でも結果まあどうだったんですか、その最後公開されて。
そうですね、本当にまあもうなんで制作費集めるのいっぱいいっぱいで、映画館で流してくださいなんかお金ないんですみたいな状態あって、でも一巻だけで流したんです、一番笠木町に近いね、はい、イオンシネマで流させてもらって、うんうんうん、まあすごい街の人が見に来てくれはって、すごい動員数を記録して、そこからまあ全国でね結構な公開をさせてもらって、はい、で今はTSUTAYAさん のでレンタルと、
レンタルと、
あの、うん、Amazon プライムでね、うんうん、あのウェブで見れるようになってて、はい、今もいろんなところで流してもらってるっていう状況で、うんうん、あとはそのかかった費用的にもまあなんとか、
あ、よかったですね、
はい、その会社の存続できたっていう、はい、ね、帰ってきまして、
でもまあ本当にそれはね、監督はあってのこの作品だと思いますけれども、でもまあよくね、よくありがちなその地方創生の文脈でいくと街のプロモーションビデオを作ろうとか、
はい、
うん、いうのはもちろんありますよね、役場はね、まず、ね、ウェブに上げるような動画をとか、それとか街の人たちが、ね、自分たちで映像を撮って、うんうん、なんかアップしていくような、はい、もうこれもこれで大切な、ね、うん、大切ですけど、みんなで映画を作るっていうのはありそうで少ないですよね、少ないがないですよね、
そうですね、そんだけのこう規模でやっぱ割合でいうと、まあ、他にはないんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんう
ん、ねえ、いやすごいなというふうに思いますね。でもね、こういう一つ事例がこうできて、まあこれからね、まあ別にその専門家ではないと思いますけれども、でもこれを参考にいろんな全国のところが参考にして番組、番組で映画を撮られたりだとか、いろんなその参、うん、なんていうかな、地域づくり、地域活性化の、うん、モデルにはなってるんじゃないかななんて思いますね。
そうですね、あのちらほらそういう話も、うん、あの聞いたりとか、こうお話を聞きに来ていただいたりとか、うんうん、はい、また僕自身にそのまた相談をしていただいたりとかもありますし、
そうですか、
まあ、僕自身も思ってた以上のいろんな派生的な効果もあったんでね、もう地域の問題抱えてるところの方が日本中多いじゃないですか、うんうんうん、まあ、一つの課題解決方法として考えてもらえたらいいんじゃないかなと思いました、
ね、あ、でもいいですね。僕もこの番組で何回か言ってますけど、例えば祭りを復活されたって言われましたが、やっぱり祭りってね、人との間をつる効果があるので、うん、結局祭り、まあ、それ映画をみんなで作るとかも、まあ、イベントかもしれないですけど祭りとして捉えれば、うん、結局作る過程の中で最近何してんのとか、うん、あのそれとか祭りイベント、そのね、あの映画作りの中で役者という役割になって、役者の中でもこの部分を役割をっていうのが振られると、結局それを自分の力を持ち寄って作っていく過程の中でね、やっぱ間がつられて、うん、一つ地域が強固になっていくと、なっていったりだとか、何かあったらこう助け合ったりだとか、うん、だからその中でいうと祭りがなくなるっていうことは、毎年同じことやっててもうめんどくさいなとか、あの人が減ってきたしやられないなって、その間をつる機能がなくなると結局街は衰退していくので、うんうん、そう考えるとその映画って違う切り口から入ったことでまた違ういろいろな効果が出て、うん、人と人との多分ね、間がつれて強固な地域になってって、だからそれこそ先ほど言いました、まあ、町のことが多分自分ごとかした人っていうのも一部というか、かなりの人がいるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、まあ、この京都全体でもそうですけど、笠木の人たちは本当にリアルにもう課題に直面をしているので、うん、それをどう乗り越えようかっていう、うん、一つきっかけにもなったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、考えてもらうきっかけにはなったと思いますしね、う
ん、ね、分かりました。じゃあここで一曲挟んで後半もいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。
本日のゲストは株式会社シネマズギックス代表取締役の増木さんにお越しいただいております。
後半もよろしくお願いします。
お願いします。
前半では笠木ロック中心にいろいろお話をお伺いしましたけれども、はい、まあね、でも地域づくりに映画っていう掛け合わせるっていうのは一つ効果があるんだなとか、でもそこには、増木さんのこう映画監督の頑張りがあったからこそ、でまだ皆さんがこう支え、ね、周りの、ね、皆さんをこううまく巻き込むことができた、その人たちもいろいろ頑張ってくれたからできたものだと思いますけれども、でも、まあ、映画監督として、実は、ね、シネマズギックスの代表ということでいろんな映像制作に携わられてますよね。
そうですね、普段はコマーシャルをよくお仕事としてやらせていただいて、
うんうん、
ミュージックビデオとかも作らせてもらってますね、
うん、いやミュージックビデオでいくとですね、この2週目の竹上久美子、
はい、
ね、竹上さんのですねパーソナリティ、このこれからラジオのパーソナリティをしている竹上さんの PV、ね、曲のプロモーションビデオも撮られたことがあると、
はい、そうですね、
ね、
作らせてもらいましたね。
ということでね、ね、いろんなこう竹にあたってこうされて、ま、おられますけれども、いろんな多分伝統的な会社、まあ、昔ながらのね、はい、京都の会社さん、もちろん新しいところもいろいろありますけれども、最近はなんか映像で、まあ、動画でね、何かプロモーションをしたりだとか、自分たちのやってることを表現するなんていうのもずいぶん増えてきましたけれども、
はい、
うん、そういうお仕事もされて、会社のプロモーションビデオを作られたりとかもありますよね。
はい、プロモーションは多いですね。京都の企業さんも、
うんうん、
本当に古い老舗 の、
はい、
企業さんから、
うんうん、
こう、まあ、スタートアップしたばっかりの企業さんから、いろんな方のこういろんなプロモーションを作らせてもらってますね。
なるほど。でもその映画を作るのと一緒で、プロモーションビデオを作るにあたっても、やっぱりその企業さんが何を大切にされてるかとか、
はい、
その監督から見たその会社の面白いところとか、
はい、
ね、逆に言うとその映像を作るときに、その短いねところにまとめないといけないと思ったら、かなり実は映像がその監督側からコンサルティングしてるような状況もあるんじゃないですか。
本当そうですね、
うん、
もう半分以上はコンサルティングじゃないかなと思ってます、
そうですよね、客観的に見て面白いとか、はい、これがやっぱり絵になるとか、
はい、
伝わるポイントじゃないですかっていう、なんか言ってそうな感じするなと思ってやっぱり中でずっと自分たちでやってると、
はい、
うん、外の人、外のね、自分たち以外の方々がどこに面白いと思ってもらえるのかっていうのが分かりにくくなってきますよね。
うん、そうですね、
うん、
やっぱり外から見て、客観的な、
うん、
こうアプローチができることが、
うん、
まあ、僕らの仕事やと思う
ので。なるほど。ね、え、そう考えると今京都には国内外からたくさんのお客さん来られていますけれども、
はい、
外国の皆さんなんかは京都に来られるにあたって事前にね、多分いろんな情報を雑誌やテレビだけじゃなくて、もうネットから、
はい、
うん、でしかも写真で分かんないから、さっきは映像でも検索いくらでもできるので、なんて考えるといろいろこうなんかされてることもあるんじゃないですか。
そうですね、もうこっちにまあ何人か外国人のスタッフも勤めてくれてるんですけど、うんうん、やっぱりこの 2,3 年っていうのはもうほとんど日本語、英語、中国語でもセットで作るような感じで、
はい、なるほど、
やっぱりインバウンド波がねすごくって、うんうん、なんでこうできるだけまあ現地の子であったり、こうアジアやったらアジアの子にこう監督をしてもらったりとか、できるだけ近い目線で、その人たちに、お客さんにターゲットとしている人たちに届くようにっていう映像作りはすごい、まあ、心がけてますね。
なるほど。具体的に何か言える範囲で何か例とかありますか。
いろいろいろいろやってるんですけど、
うん、
今この4月から、サウジアラビアの女の子が、うちに勤めてくれてまして、
サウジアラビア、うん、
まあ、多分京都に住む唯一のサウジアラビア人女性、男性は何人かおられそうなんですけど、
うんうん、はい、確かに聞かないかもしれない、
聞かないですね、
うん、ヒジャブをね、
はい、
巻いて、
うんうん、
厳格なイスラム教徒の女の子なんですけど、ちょうど、どれぐらい前ですかね、 G20 大阪であ
ったじゃないですか、はい、G20 がね、あれが6末ですかね、はい、
ですかね、
うん、
の時に、まあ、特に関西にねサウジアラビアの人少ないんで、で、まあ、サウジアラビアの G20 加盟してはるんで、その、
うん、
彼女が G20 に参加して、
はい、
こう通訳であったり、
なるほど、
その前のことをスタッフとして関わってたんですけど、うんうん、まあ、そこからこうその当時サウジではプチ日本ブームやったらしくて、
そんなブームが、
王子様とかがね、こっちに来られてて、で日本ってこんな国ですと、関西にこんなのがあるっていう情報番組が結構流れてて、こう日本となんかこう観光 PR こうつながりたいみたいなところで、まあ彼女を通してこう何か京都とできないかっていう話が
今
いただいてて、それを今作ってるところですね。
いやでもすごいつながりですね、それは。もちろんね、社員さんにスタッフにね、
はい、
そういう方がいらっしゃるっていうのも、これはでもこれで珍しいじゃないですか。まあでも外国のスタッフがいるってことはあるけど、もちろんサウジアラビアの人がいるっていうのはないですもんね、関西ではね。
そうですね、まあ、ドイツ人だと韓国の子と、うん、で今ちょっとアメリカには変えてますけど、アメリカの人がいたりとか、まあ、うちめっちゃ人数少ない中で、うん、割合的にはすごい多い、
ね、他国、そうですね、
はい、
まあ、でもそう考えると、それはいろんな国の文化も合わせ持って、まあ、そうしたらどういうふうにやったら伝わるかっていうのが、ずいぶん分かりやすいね、いろんな方の視点で。
やっぱり違いますね、
うん、
びっくりしたのが、こう京都の夜に何を求めてるのって言ったら、ネオンですよって言われて、
あ、なるほど。 夜遊べる場所少ないですよ ね, すね外国の方に来る
クラブネオンと、ね、なんで、あ、そういう視点かと、
まあいかにネオンなくすかっていうか看板を京都の景観を守るかみたいなところで行くと、ちょっと真逆、その京都に求めるのは難しいかもしれないけど、でもね、まあそうでしょうね、せっかく京都に来たからには、いろいろ夜のコンテンツがあって、まあそれは今東京の方でも大阪の方でも随分そのインバウンド向けにそれ整備していこうって話があるみたいですけれども、なるほどね。でも面白いですね、そしたらいろんな方、国々の方と一緒に作られる、
そうですね、やっぱりこう絶対に自分たち日本人のアイデアでは出てこないアイデアが出てくるんで、まあ、それはすごいこう勉強になりますね。
へえ、面白いでも、マスリーさん自身はもともとご出身は、
僕は京都市の南区の
生まれです。あ、そうなんですね、はい、でそこから
まあ高校時代だけ岡山県に住んでたんですけど、まあ帰ってきて、学校を出て、東映京都撮影所
の太
秦の方で社会人として働き始めて、でまあその後、独立させてもらって、まあシネマズギックスを立ち上げたという感じで、
では東映時代もいろいろ映像制作にはもちろん携わられて、
そうですね、時代劇とかサスペンスとか、いろいろ、はい、現場のスタッフやってました、ね、
そうか。でもそこでの経験がもちろんあって独立されて、今いろいろこされているということなんですね、
はい、
まあ、これ聞いていいか分かんないですけど、なんか次回の映画とかっての考えられてるんですか？
あ、そうです、今まさに準備をしていて、まあ、来年の冬には公開できたらと思っている、まあ、映画がありまして、あの e スポーツ、
はい、
あのゲームを題材にした映画なんですけど、今それを今準備しているところですね。
e スポーツ
ねえ、もう e スポーツを題材にした映画が、
ね、
想像できないですね。
想像できないね。でも、
まあ、
e スポーツを取り巻く環境の話なのか、でもそこをきっかけにしてなんかいろいろあるのか。
そうですね、あの、まあ、ゲーム素晴らしいですよっていう話ではなくって、まあ、あの親子をね、あの親子の話をこうが本当のまあテーマなんですけど、まあ、やっぱりその子供がゲームをやっていて、で、まあ、そのシングルマザーのこうシングルのこう親の話をこう描いていくんですけど、あのそうですね、こう、まあ、前やった「笠木ロック」っていうのは地域課題っていうものに取り組んで、はい、一つの社会問題だと思っていて、はい、で次の e スポーツもあの e スポーツを通してこう、はい、親と子の問題とか、その子供の未来とかを考えるようなのを、僕はまあ社会問題をこう扱ってるというつもりで、まあそういう映画を今作ってるところですね。
なるほど。いや、まさにでもそれをすごく大切な視点というか、今求められてる、それこそシングルであの苦労されてっていう方がいますし、まあ、子供の貧困みたいなことも、京都の中でもいろいろこう課題としてはあって、でそれをまあ役所や行政だけではなかなかサポートしきれないこともたくさんあって、それを市民の皆さんが受け皿になってとか NPO NGO がこうサポートしてっていうのがこうありますけれども、でもそれでも取りこぼされちゃったりだとか、なかなかその向き合ってるけれども解決の糸口が見つからないみたいなところでいくと、その e スポーツを通してっていうのはなんかあのいろいろなんか考えられそうですし、深いかもしれないですね。楽しみですね。
笠木もそうですけど、その過疎って、笠木だけで起こってる問題ではなくて、あちらこちらで同じような問題が今後どんどんしかも増えていくと予想される問題、今回も同じですよね、どこでもあの起こりうるようなあんまり聞きすぎたら、
まあ、まあ、そうですね、社会問題って大きい面で言えば同じかなと思いますし、その表面化しづらい問題だと思うんでね、こう貧困もそうですし、こうシングルの方でね、で、まあ子供ってのは、まあ、引きこもりの問題とかもすごくあって、はい、そういう人たちっていうのはやっぱり、いや、うち引きこもっててねって言えない環境なわけですよね。別にそれ自体が悪いことではなくて、
ないね、
こうそれが責められる、なんとなく学校に行かないと自分は悪いことしてるとか、はい、こう自己否定してしまうような 社会になってるんで、
うんうんうん
ね、シングルで頑張ってはるお父さんお母さんたちもこういろんな問題を抱えてはると思うし、
うんうんうん、
そうですね、
そうですね、ま
あ、そこら辺をこうちょっとあなんかそういう未来もあるんやなっていうようなところを重たい話じゃなくて、
はい、
やっぱ希望を見せたいなと思って、うんうんうん、
そうですね、はい、そっか、まあ、それはポジティブにね、うん、ね、いろんな未来がある一人一人ね、うん、ポジティブになるような映画になるといいなと思いますけれども、でもね、もう来年、まあね、早くて来年と来年末、はい、今ぐらいの時期ですかね、公開
そうですね、
する可能性がっていう話は、でもそれはもう楽しみですね。
いや、お話
なんかでも打ち合わせの時聞いたら少し実話っていうか、
はい、
うん、が元になってこう作られるというようなことも聞いてますので、だからそれはね、仮想空想の世界の話ではなくて、うん、現実にある話、
そうですね、
うん、が元になるということなので、うん、考えられそうですし、でも次がなんか開けるようなね、また参考になるような映画になるといいなというふうに思います。でぜひまた公開される前にはですね、お話をお伺いさせていただければというふうに思いますので、
ああ、そうですね、ぜひ、はい、
うん、ね、まあ、この増木さんのシネマズギックスさんはですね、はい、まあ、ホームページもありますし、何かね映像制作でお仕事があればシネマズギックスで検索したらいいですかね、
はい、そうですね、
うん、いろんなことされてますので、多分映像でね、もう今やとても身近ですし、はい、誰もがこう自分で撮影して撮れるけれども、やっぱりでもそういう作家さんというか、ね、監督増木さんのような方にディレクションして、まあ、ちゃんとプロデュースしてもらうとまた違った、もちろんプロの、ね、視点と、うん、制作技術があると思いますので、何かある方はぜひちょっとチェックしてもらえたらいいかなというふうに思います。
お気軽に訪ねていただければ、
ね、はい、さあこのね、終わりの音楽がかかって、この
高
上さんですけれども、はい、ね、この高上久美子ちゃん、今日でも高上さん知らないもんね、増木さんが今日多分ゲストで一周目来てるっていうのをね、はい、うん、なのでですね、また来週にバトンタッチして、増木さん来てたんだよ、監督来てたよっていう話をできたりしておいたら、
はい、
ね、くださいね、はい、増木さん今日本当にどうもありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のこれからラジオ、パーソナリティは藤本薫と
太田光平でした。
ありがとうございます。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。あの景色、富士の森や隅田